ムタ太陽の社長業ネクスト。
ムタ太陽の社長業ネクスト。番組ナビゲーターの丹野悦子です。太陽さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
太陽さん、
はい、
今回のテーマは、
はい、
なぜ生産性が上がらない現場に潜む落とし穴です。
はい、これ生産性向上編の2番目、
はい、
2話目ですね、
はい、
で潜む落とし穴なんですけれども、5つこれから落とし穴というのを申し上げていきます、
はい、
で落とし穴1がですね、手段が目的になっているかどうか、
うん、
そこなんですね。例えばそのなんだろう、 DX ってあるじゃないですか、
はい、
その DX を導入するのが目的になってしまってるとかね、
うんうんうん、
なんか何にでもあることなんですよね。例えば環境整備もそうですけれども、まあ、環境整備っていうのはね、市倉貞先生が言い始めたんですけれども、これ長いことやってるとなんかね、掃除が目的になっちゃったりとかそもそものどうやって始めたのがこうブレてきちゃったりとか、そういうのが出てくるんですよね。だからその目的をこうね、明快にすること、
はい、
非常にそれが重要なのかなと。あとはですね、使いこなせてないとか、
うんうんうん、
そこをね、 DX を導入したけれども使いこなせてないとか、
はい、入れたはいいが、
そうだからこうまずそれを回避するにはどうしたらいいのかっていうと、こう目標設定をまず第一に持ってくると。
なるほど。
そう、それを達成するために導入するっていうね、うん、こうだからこう順番を間違えちゃいけないということが、これまず落とし穴の第一になります。
はい、
はい、で落とし穴の2番目がですね、
はい、
無駄な業務プロセスの見逃しと、
うん、
こう無駄なんだけれども、こうなんかダラダラやってるみたいなね、うんうん、だからこれ言うとこう昔からやってるからっていう考え方、
ありますね、よく。
そう、これは捨ててほしいんですよね、うん、で僕がこのゴリカ協会に入居した時にこれの塊だったんですよ。昔からやってるから
なるほど、これ何やってるんですかって聞くと、昔
からやってるから
、
はい、あれですね、会長秘書の貞子和田がよく使う言葉なんですよ、これ昔からやってるからっていやちょっと待てよとあの人さらっとそう言うからね、昔からやってるから、いやそれをこうね、見直すこととかしないのみたいな、そう貞子和田の名台詞です。はい、であとはですね、例えばどういうものがあるかっていうと、報告書とかね、
うん、
それから会議の資料とか、
はい、
の会議のやり方自体とか、
うんうん、進め方、
うん、
はい、
あと会議の時間とかですね、
うん、
まあ、全部会議にまつわるあれですけれど
本当だ、
うん、うちなんかはえっちゃんセミナーの会議のやり方って知ってる？
いや知らないです。
毎週やってるやつなんだけど、
はい、
今僕はもう参加してないんですけど任せてるから、うんうん、議事録を先に作るんですよ。
うん、
うん、エクセルで、共有をしてて、それで発言がある人は事前に書き込んどくんですよ。
へー、なるほど。
で、名前も書くのかな、発言した人の、
うんうん、
だからその会議の司会の人はプリントアウトをして、うんうん、それをプリントアウトも今してないか、全員ノートパソコン持ち込んで、うん、その画面を見てやってますね。だから紙も使わなくなりましたね、うん、で議事録係はそれ直に入力していくと。だから今言ったように最初にもう書き込んであるわけでしょ、
はい、
でそれについてこの1番目の議案があって言って、誰々さんって言ってその人が発言をすると、でそれをこう次の議事録係の人がそれをこう書き込んでいくっていうのをやってるんですよ。
じゃあ会議が終わったらもう議事録ができてる、
できてると。
すごい、はい、
で、役員の人にはプリントアウトしてそれを今日の会議の議事録ですって言って議事録係の人が渡すみたいな、
なるほど、はい、
なってるんです。だからその 書き込んである通りに進行していくだけになってるんですよね。でそこに書いてあること、まあ、あの突発的なこととかも あるからそれはあるんですけれども、基本的にその最初にもう話すあれができてるというような会議のやり方をやってますね。だから結構時間内に、最近なんかちょっと長いかな、長い時もあるし短い時もあるか、
はい、
そういうやり方をやってますね。うん、であとなんか日本印刷なんかはもうあれですね、営業会議の資料なんていうのは昔は作ってたんだけど一切作らなくして、で朝一に10分間その場で立ってやるっていう風に、
なるほど、
うん、
はい、
に今なってますね。
うん、
でもちろん座ってやる会議もあるし、その毎朝の会議なんかは伝達事項だけでいいみたいな感じで、それはもう立ってやると。
うん、
立ってやるから疲れてくるから長引かないんですよね。
そうですね、なるほど、
校長先生の話みたいにね。
でも誰か途中で倒れちゃう人がね。
でも最近社長の熊谷さんもね、話が長くなってきてる。校長先生みたいになってきてるんですよ。そう、それはちょっと感じることがありますけれども、うんうん、基本的にそういうふうにしてますと。だから価値を生む仕事なのかどうか、
うん、
それを一つ一つこう評価していってほしいんですよね、
はい、
昔からやってるからという考え方ではなくて、それがですね、まあ落とし穴の2番目ということです。まあ3番目に行きますと、落とし穴の3はですね、コミュニケーション不足ですね、
うん、
これは僕もセミナーの中で常々言ってます、まあ、会社で起こるトラブルの9割はコミュニケーション不足だと。
はい、
これね、どんなものであるのかって言ったら、部門間でね、
うん、
連携不足とか、
はい、
情報が共有されてないとか、
うん、
あとはなんかうちもちょっとこう人のこと言えないんだけど、こう作業が重複してたりとかね、うん、
はい、
誰かがやったのをもう一回なんか打ち直したりとか、
うんうん、
そういったところも見受けられるのではないのかなと。あとはですね、コミュニケーション不足でよくあるのは、これはだからね、これ聞いてる人はうちのお客さんとかでよくありがちなのが、いやうち取れてますよとか言って言うけど、いやいや親子はどうなのって言ったら途端に黙るみたいなね。
一番難しいですね。
あと兄弟、はい、姉妹ですね、
うん、
そういったそのコミュニケーションとかね、社長が留守の間に会長が幹部集めて会議やってるとか、笑い事じゃなくてあるんだよ、そういう会社が。
あ、なるほど、
うん、ちょっとあれですね、そういうのも全部コミュニケーションに入ってきます、
うん、
で僕がその、無門塾とかで個別相談をやってて、まあ、感じるのが階層間、
うん、
階層別、
はい、
だからこれ役員の下にそのこう部長がいて課長がいてとか、
はい、
そこの間ですね、そこの間の報告連絡相談の欠如、
うんうん、
なんか途中で報告が止まってたりとか、あ、それはまあね、うちの取引先でもあったじゃないですか。
そうですね、
課長
ありましたね、
課長までで止まってこれこの件に対しては結構問題だと思うんだけど、
う
ん、上には伝わってるのって言ったら、知りません、はいとか言って、いやちょっとお前呼んでこいみたいな今すぐ呼んでこいみたいな、そういう問題じゃねえんだみたいなね。こうだから悪い報告こそ上にちゃんと伝えなきゃいけないとか、そのスピードもありますよね、
はい、
うん、でこれはですね、その PDCA とかってよく言うじゃないですか、プラン、ドゥ、チェック、アクション、
はい、
っていうこれの基本は何かっていうと対話なんですよね、
うんうん、
ワンウェイではなく双方の対話が基本だと。だからこのコミュニケーションっていうのをじゃあどうやって補っていくかっていうと、僕なんかがよくセミナーで言うのはこうプロジェクトチーム制とか、例えばそのほらえっちゃんとかにも加わってもらってる僕のその PL、
はい、
とかのそのプロデュースみたいのを、これだから各部門からね、一人一人とかこう集まってもらって取り組んでもらったりとか、日本印刷なんていうのは人数多いからあれなんですね、部活なんか、
部活、
そう、部活動なんかもいいなと。
そっか、いろんな階層の人、いろんな部署の人が。
そうで、ほら営業と製造って場所自体が違うんですよ。
そうですね、
建物が違うから。僕なんかこの間サバゲー部に参加して行ってきたんですけど自己紹介から始まるんですよ。何々部の何々ですみたいな。僕もその、なんだろうな、人数多いから名前と顔が一致してなくて、
はい、
あ、こんな人いるんだなみたいな。
そうか、同じ会社だけど、
そう、
喋ったことない人もいるんですね。
いるんですよ。で、面白かったです。この間そのサバゲー部でお買い物会っていうのがあって、買い物しに行ってちょっとね、秋葉原とか御徒町の方にサバゲーショップで
そんなのあるんですか。
あるんですよ。で、結構すごかった、面白かったですよ。5軒ぐらいはしごしてちゃんとあるのよ、そういうサバゲーショップっていうのが。カスタムしてたのが売ってたりとか、
はい、
カスタムをしたりとか、あとほら玉とか消耗品だし、
はいはい、
そういったものを買ったりとか。
へ、
で、僕もあの、金沢君っていうですね、僕のこうアドバイザー、僕が勝手に決めてるんですよ君は僕のアドバイザーだって言って、どうしたらいいか教えてくれって言ってこの間だから僕もカスタムしてもらったんですよね。
うーん、専用の銃ってことですか。
はい、マイ銃、
マイ銃
をちょっとカスタムしてもらったんですよ。電動ガンなんですけれども、あのモーターを焼き付き防止加工をしてもらって1週間ぐらい預けて、はい、この間ちょっと取りに来ましたけど御徒町まで、
はい、
そういうのをこう、それでその終わったらお買い物会、土曜日だったんですけど、終わってそのまま食事に行ってみたいな、
うんうん、
そうするとやっぱり部門間のなんていうんですかね、コミュニケーションが取れたりとか、あとはね、部活ってそれだけじゃなくて、その企画力が養われるんですよ。
うん、
この間だってサバゲーやった時は17人来たんですよ。
すごい、
すごいでしょ、男女合わせて17人、
はい、
でそれであの何時にどこどこ集合してって言って、それでその なんだろうな、あの正面をメールでやり取りしたりとか、
はい、
で終わってからみんなでじゃあ移動しますって言って、千葉から日暮里まで帰ってきて、
うんうん、
で日暮里で懇親会やってみたいな。で、そう、懇親会もね、やっぱり受注事業の人って真面目だなって思ったのが、
はい、
まあ、見込みが不真面目なわけじゃないんですよ
はい、はい、
あの最初ね、今日楽しかったねってサバゲーの話で盛り上がって、うん、最後の方はね、
うんうん、
前の回も言ってたけど、外注化コーヒーをどうやったら減らせるかっていう話を真剣に飲みながら、休みなのに真剣に話、ね、飲みながら話してて、あ、みんな真面目だなみたいな。
そうですね、
そう、だからコミュニケーションに非常にいいですよ、部活動とかね。あとどんなものがあるかって言ったらゴルフ部でしょ、
うん、
それからね、登山部もあるんですよ。
登山部、あ、太陽さんも、じゃあ、うん、
いや、僕は入ってないですけど。
あ、それは入ってないんですか。
社長はゴルフ部と登山部に入ってます
すごい。
100名山だけじゃなくてね、100低山、低い山っていうのもあって、
はい、
そう、低いけれども景色がいいところとか、うん、そういうのを集めた 100低山っていうのもあるんですよ。
うん、
そういったところを回ってるらしいです。
あ、
うん、
いいですね。
うん、非常にいいと思いますね。で、あとあるのが社内イベントとかね、
うん、
まあ、部活もそうだけれども、部活じゃなくて、なんかお客さん見てると、ほらバーベキューやってたりとか
ありますね、よく、うん、Facebook の投稿とかにも。
そう、メーカーの人とか多いよね。敷地内でなんかバーベキューやったりとか、
はい、
そういうのも非常になんか盛り上がってる様子見るといいなって感じることもありますし、うん、だからそういったものですね、コミュニケーションの場を増やしていくことですよね、うん、で、社員旅行になるとなんかちょっとハードル高くなるじゃない。
そうですね、
その、うん、その前段階でやっぱりいっぱいあると思うんですよね、うん、いろんなものが、そういったものをまあやっていっていただきたいな。部活の話なんかするとね、お客さんとかやっぱ聞きに来たりしますね、質問とかで。部活ってうちもちょっとやってみようと思うんですけどって言って、うんうん、で、印刷の場合は福利厚生でやっぱり会社から補助金が出たりとか、
はい、
そういうふうなこともやっております。まあ、そういったものをね、増やしていただきたいというのが3番目ですね。で、落とし穴の4、
はい、
これはリーダーシップ不在です。 これは例えばその僕がどんな場合だろうなと思ってちょっと抜き出してきたのが、
はい、
例えばほら計画書がないとかね。
あ、なるほど。
ただなんか毎日毎日おはようございますって来て、
うん、
自分のポジションの仕事をしてお先に失礼しますって帰ってってまた朝来ると、
うん、
それが365日、まあまあ休みの日もありますけれども1年間やってると、
はい、
でもなんか計画書がないから今期これやるとか、
うん、
こういう方向性でこれからちょっと会社何年かかけていこうよとか、
うん、
でその中で今年の重点項目はこれにしようとかそういったものがないとか、
うんうんうん、
あとは方向性がないとか、
うん、
あとは行動指針がないとか、
うんうんうん、
いやうちの社員はこういうふうに行動してほしいとかそういったものが具体的に示せてないとか、
はい、
あとは指示がないとか指示が曖昧とか、
うん、
指示が曖昧っていうのもねこれも結構あるんですよ。まあここのところ何度も出てきてるけども、まあ、生産性の話だからしょうがないんだけれども、ほら外注化コーヒー、
はい、
外注に出してたものを社内に取り組むっていうと、
うん、
やはりこの間も言ったけど通常業務プラスアルファになってくるんですよね、
はい、
でだからいつまでに誰が何をとか、
うんうん、
どのタイミングでとかそういったものが全然なかったりとか、
はい、
それは昨日の役員会の中でも出てましたね、
うん
う
ん、
こういうふうにしてくれっていうような生産側からで突貫でできたらもうほら工場ってもう計画があるわけじゃない、そこにねじ込まなきゃいけなくなってくるから、うん、こうそれが遅れてくるんですよね、
はい、
計画してたものがそういったものをこう指示、やっぱりね優秀な人は出せるんですよ、
うんうん、
優秀でない人はやっぱり、ね、出せないんですよね。今まで外注にだからぶん投げてたものが社内に持ち込んでそして調整をしなきゃいけない、その調整能力がなかったりとか、非常に個々の能力が試されるんですよね。でそういったものが曖昧であったりとかで、ここはですね、まあちょっと着地どころとしては今言った計画書というのは必須ですよと、
はい、
いうふうに思うんですね、
うん、
であとは、落とし穴の3でも出てきましたけれども PDCA というのは対話であると、
うんうん、
まあ、これ大切なことなんで何度も言いますけれどもそうなんですね。であとアドバイスまでできないとリーダーとは言わないと、
はい、
注意するだけではダメなんですね、
うんうん、
でこれ改善点としてじゃあどういうふうにしていくかっていうと外へ出ていくと、
はい、
こう家にこもって仕事をしてるだけではダメなんですよね、うん、なんか胃の中の蛙みたいな感じになってしまうので、うん、これは、新正美先生もおっしゃってたんですけれども、朝起きて会社に行ってで夜遅くまで働いて家帰ってご飯食べて風呂入って寝る、これを繰り返すしてるだけじゃこれダメなんですよね。
うん、
社長もそうです。社長はそれだと50点だっていうふうに言ってましたね。
半分なんですね。
半分。
はい、
これは、佐藤はじめさんもおっしゃってますね。外にこう出てってそのネタであったりそういったものを探してこなきゃいけないと。
うん
うん、あとは、まあ、幹部とかに言えることは外部研修とかですね。
うん、
他流試合をやっぱやったりとか、うちのね、佐久間さんがやってる幹部塾か、
はい、
っていうのが非常に今ね、好評なんですけれども、ね、やはりその何て言うかな、社長はねうちに来られる方っていうのは勉強熱心なんだけれども、うん、その専務以下はじゃあどうなんですかと、
うん、
自分の会社のことしか知らないんじゃないのかなと、ね、人の話を大学卒業してから聞いてないとか、そういう人って意外に多いですからね、
はいはい、業界のことしか分からない、
そうそう、分からない、
会社のことしか分からないなるほど、
うん、だから幹部塾に参加される方が一様に言うのが、業種が違うとこんなに違うんだとかね、同じ役職同士がほら違う会社のね同じ役職同士が並んでて、
はい、
あ、この会社の幹部はこんなこと考えてんだとか、カルチャーショックをやっぱり受けるわけですよ、はいはい、でそういうのを持ち帰っていただいて会社にフィードバックしていただくとか、そういうことが非常に重要ですね。であとは自分のポジションというのを再確認していただくことで、その経営陣の考えっていうのをこう部下にこう伝えていくと、
はい、
こういう風にしなきゃダメだよとかね、うん、そういう風になってくれればもうあれですよね、なんか社長も安心して外に出ていけるというか、うん、ああ俺が留守中もこれは安心できるな、ね、みたいなね、
分身が社内にいるわけですから、
ね、うん、そういったものをやっていかなくてはいけないということですね。では最後ですね、落とし穴の5番目です、
はい、
これは過度なコスト削減です。
うん、過度な
過度な、
はい、
で僕なんかも体験したのがアイルランドでやってたレストラン、
うん、
やっぱりレストランっていうのはそのなんていうかな、こう波があるんですよね、うん、忙しい時と暇な時と、
はい、
でそうするとどうなるかっていうとコスト削減とかやっぱりしたりとか、
うん、
そうするとなんかねギスギスし始めるんですよ。
うん、
で人数少ないからレストランなんていうのは、うん、非常に分かりやすいんですよね。そういうのがコスト削減は必要だけど過度なってついてるんですよね、
はい、
であとどんなものを削減してはいけないのか、
うんうん、そうですね、
うん、よくその僕の師匠の後藤正之先生が言ってたのがそのコストっていうのは下げなきゃいけないものと下げてはいけないものがあるっていうふうに言ってましたね、
はい、
だから人に対するものとかは下げてはダメだとか、うんうん、最たるものが教育費ですよね。教育費などを下げることによって生産性が下がってしまうと、
うん、
そういったものをこう下げてはいけないですね。あと過度なコスト削減をすることによって一番怖いのはモチベーションですね、うん、社員のモチベーションが下がることが非常に怖いということです。あとはですね、重要なのは、まあ、教育費は言いましたけれども長期的な視点で見ていくと、
はい、
だからこう短期的に下がるからといってこうそれをバチッと削ってしまうと長期的に見た時に影響が出てくる、はい、でそういったものをね考えなきゃいけなかったりとか、あと設備投資なんかはこれも設備投資って大きなねお金が動きますので結構ですね決断決意が非常にいるんですけれども、先を見据えた設備投資っていうのをしていかなくてはいけないと、
はい、
いうことですね。だからですね今回、まあ、落とし穴5つ言ってきましたけれども、重要なことを最後に申し上げますと、こう短期と長期の視点でこう経営資源っていうのを活用していっていただきたいなと、
うん
うん、最後のなんて最たるものですよね。目の前そのなんだろう、目の前のそのコスト短期的にカットすることによって長期的な不具合が出てこないように、短期と長期でいろんなものを見ていっていただきたいというふうに思いますね。これがまあ今回のテーマである現場に潜む落とし穴ということで、まあ、ちょっと長くなりましたけど話してまいりました。で次回がですね、ちゃん、
はい、
3話目がですね、少数精鋭の良さを生かして生産性を向上するというテーマです。
中小企業のテーマですね。
そうですね、
はい、
次回もよろしくお願いします。
後継ぎ社長としてのプレッシャーがいつも半端じゃない。経営もしっかり学びたいけど時間もない。
そんな社長のための音声教材がありますよ。社長業指導の元祖ムタ学の後継者ムタ太陽が経営の極意を1話15分で解説。忙しい社長にぴったりですね。
よし聞いてみるか。
ムタ太陽の後継社長の実践経営学は jmca.jp jmca.jp で好評発売中。
ムタ太陽の社長業ネクストは全国の中小企業の経営実務、セミナー、書籍、映像や音声教材、コンサルティングで支援する日本経営合理化協会がお送りしました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。番組で取り上げてほしいテーマや質問などどんなことでも番組ホームページで受け付けております。どんどんお寄せください。またムタ太陽公式サイトではムタ太陽の最新活動情報、その他社長の一問一答など随時更新しておりますので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。